説教を妨げてはならない田中恵美副牧師です。
教会附属幼稚園も2学期が始まって2週間目になります。星ヶ谷幼稚園の朝の10時半を過ぎる頃まで職員室は実に賑やかであります。子どもたちが登園してから10時半までが自由遊びの時間でありまして、越谷幼稚園の自由時間は職員室も園児たちの遊び場になります。ですのでとても賑やかであります。保育者ではありませんので、本来だったら園児たちと直接触れ合うことは少なくなるのだなとは思うのですけれども、越谷幼稚園にお金でいただいているおかげで、実に職員室の中でも園児たちと直接触れ合うことができています。私にとってはこのことが、園児たちと触れ合うこの時間が私にとっては一日の中で一番嬉しい時間でもありますと言えるようになれたらいいなと思いながら毎日のこの時間を過ごしています。ちょうど保護者の方々から頻繁に電話がかかってくる時間帯とぴったりと重なります。子どもたちの声で聞き取れないので、静かにしてと、静かにして、もっと強い調子ですかね、注意することがあります。これが頂点に達したことがありました。今年の6月のある日の朝であります。園庭で子どもたちと遊んでから園長先生が、原稿を書くために職員室の中に入ってこられました。それを追いかけてきた子どもたちがあっという間に園長先生の机の前に集まりまして、そして机の前に座った園長先生が取り囲まれました。これいつものことなんです。園長先生が職員室に入ってこられると、あっという間に子どもたちが磁石に引き付けられるようにやってまいります。この時ですね、それが特にすごかったんです。園長先生をがっちり囲んで足を押さえる子、椅子の人の足がっちり掴むんですね、足を押さえる子、そして膝に登る子、あとは園長先生のあの特徴的な頭、髪をギュッと掴んで肩に持ち上る子、それが実に凄まじかったんです。そしてその声がもう本当に大変でした。その時ちょうどその背中に電話がかかってまいりまして、保護者の方からの連絡の電話だったんです。保護者の方からの電話っていうのは本当に大事なんですね。私もそそかしくてよく聞き違えて大変な保護者の方々に迷惑をかけて、一番それで迷惑になるのは子どもたちなんです。かわいそうな子どもたちなんです。電話間違えたばっかりにお迎えじゃないのにバスに乗せなかったり、バスに乗せるはずだったのにお迎えにしちゃって、すみません迎えに来てくださいってなってしまったり、そういうことがあるもんですから、ことに朝の保護者の方からの電話は、特に注意して繰り返していくことにしてるんです。その電話がここでかかってきてたんです。もうすごい声で全く聞こえなくて、何かおっしゃってお話してる聞こえないので、電話中静かにして、2回3回こう訴えたんですけど、その訴えた声が、自分の声がもう吸い込まれるように消えていきました。で、職員室の席がこことあそこじゃないんです。電話がここ、園長先生の真ん前なんです。私が電話がかかって、電話だよって言っても園長先生なんです。取って話しているのを十分に見て知って、目の前で電話かけているのに、子どもたちのその凄まじい夢中になっている子どもたちだけではなくて、夢中になっている遊んでいる子どもたちと、その子どもたちと夢中になって遊んでいる園長先生の声が入り混じって、凄まじくうるさくて、 電話の声が全く聞き取れませんでした。心底腹を立ちました。子供たちに腹が立ったんじゃないですか、本当なんです。その子供たちを抑えることを制することをしない園長先生に本当に腹が立ったんです。それで、腹が立ったけど、電話中ですから、こう電話を取って手でがっちり押さえて、その時に出せる限りの声で、電話の声が聞こえない、うるさいって、この10番台の声で、私の先輩の声で怒鳴ったんです。ところがですね、子供たちはびくともしないんです。園長先生が固まっていました。やっぱり私の誰に対して怒ってるかもやっぱり伝わるもんなんですね。それで園長先生ですね、やっぱ子供たちの手前でしょうか、叱られちゃったじゃないかと、本当に消えるようなぼやきかつぶやくかで、下向いて座ってた園長先生を子供たちが椅子に座らせたままぐいぐいぐいぐい引っ張って廊下に出てホールに連れ去っていったんです。でこれが1回2回3回も、それでまた子供たちが嬉しそうで、おまけに園長先生が嬉しそうなんですよ。でこれがようやく収まって、園長先生の原稿を書かなくちゃいけないと思われたんですよね。ご自宅に帰ったんですね。で子供たちに園長先生に行ってらっしゃいってしようねって言った。園長先生どこ行く の、 お仕事に行くんだって。園長先生も仕事するんだね。本当に園長先生は遊ぶ人でも、これとっても本当に子供たちにとって嬉しいことだと思います。で越谷幼稚園は遊びが中心の幼稚園ですから、先生たちも本当に思い切り子供たちと遊んでいます。これがいいんだなって本当に思います。でこの出来事、私にとっては事件なんですけど、これはですね、園長先生が保護者の方に向けたメッセージ、幼子の世界に登る歌の6月号に書かれました。実は職員室で書こうとされていたのはこの6月号だったんです。締め切りが迫っていたので、で、原稿できたよ、園長が叱るって面白いよね、お金でいいメッセージになったと思うよと原稿を渡されました。見ましたら、棚橋に叱られたと名指しで書かれていました。これ幼稚園のホームページにも掲載されておりますので、もしよかったらお読みになってください。でこの記事を読んで、ある保護者の方から後日ですね、先生、あの記事は私が電話かけた時のことですよね、全部聞こえてました。それで、あの時確か園長先生出て行ってくださいって怒鳴ってましたよね。もう本当に大変な時に電話かけて申し訳ありませんでしたって本当に謝ってくださったんです。越谷幼稚園のお母様たちは本当にいいお母様たちですね。で私がそのお母様の本当に申し訳ありませんでしたっていうその言葉を聞いて、反省するよりも私の本性バレちゃったという恥ずかしさでいっぱいでした。ところでですね、このいいメッセージになったと思うよとおっしゃった、その6月号のこの後の部分、この部分を少しく紹介するですけれども、紹介させていただきたいと思います。全開で、全部開放するの全開です。全開で遊ぶ子どもから発するエネルギーは凄まじいものがあります。このエネルギーはしばしば大人社会の秩序を打ち破るエネルギーとなります。しかし、うちにある子どものエネルギーを爆発させて活動させる場も子どもの世界には必要です。形だけ美しい殻になる、子どもの世界が形だけが美しい殻になる。幼稚園の形は美しい、しかし命のない殻となるような子どもの世界になってはならないと思います。このメッセージが記されておりまして、今日の聖書の箇所、説教の準備を始めながら、またこのところを何度か読み返しました。幼い子どものことが書かれた今日の聖書の箇所であります。 私にとってはやはり園児のことたちが目に浮かび頭に浮かびます。そこでこの、 文章に目を向けてみようと思ったわけであります。形だけが美しい殻となることがある、秩序が損なわれることを嫌う大人たちが、それを制することが必要だったとしても、時に子どもの世界を形だけが美しい殻にしてしまうことがあるのではないか、このことが問われているようで本当に考えさせられました。イエス様の弟子たちも、この時のイエス様の弟子たちも同じようなことだったのではないかと思います。形だけが美しい殻となるということは、外見を美しく整える、外見を美しく整えることが大事であっても、そのことを表に向いた時に本当に大切なものが分からなくなってしまう、隠れてしまう、そういうことではないのかなと思います。イエス様の弟子たちは子供たちを連れてきた親たちを叱りました。この叱るという語は、動詞は叱って遮って叱るという意味があるそうであります。幼いこの子供たちは親に連れられてきただけでありました。連れられてきてみたら、そこにイエス様がおられて、喜んで無邪気にイエス様にまとわりついていたのではないかと思います。弟子たちを、親たちを叱って、子供たちがイエス様に近づくこと、イエス様を取り囲むことを遮りました。この時代、イスラエル社会の女性と、そして幼い子の子供たちは、数に数えられないほど絡んじていた時であります。幼い子供はいわば無価値な存在であります。弟子たちにとっては、そのような子供たちが、自分たちにとって大切な師である、尊敬する師であるイエス様に、イエス様の周りに群がることが本当に迷惑極まりないことであったのだと思います。私たちにとりましては、それこそ自分たちが保ちたいと思っていた秩序が乱されることだったと思います。ところが、子供たちを遮った弟子たちは、今度はイエス様によって遮られてしまいます。子供たちを来させなさい。私のところに来るのを妨げてはならない。天の国はこのような者たちのものである。来させなさい。この来させなさいというのは、解き放ちなさい。解放しなさい。本人のしたいようにさせなさいという意味を持っています。イエス様はご自分のところに来る子供たちを解放して自由にさせてあげなさい、子供たちのしたいままにさせておきなさいとおっしゃったわけであります。そしてさらに、天の国はこのような者たちのものであるともおっしゃいました。天の国はこのような者たちのものである。三条の説教で語られたイエス様のお言葉が思い起こされます。マタイの福音書の5章3節であります。6ページになります。マタイの福音書の5章3節、心の貧しい人々は幸いである、天の国はその人たちのものである。心が貧しいとはどういうことなのでしょうか。心の貧しいとは、自分の中に誇るものを全く持たないということであります。自分が生きていくために頼るとするものを何も持たない、自分の中に何も持っていない、それが心の貧しいということであります。従いまして、イエス様が今日のところでおっしゃっておられる子供というのは、その存在が全く無価値だと見なされている人々、役に立たないと見られている人々、つまり神に頼る以外に生きることのできない徹底した心の貧しい人々のことを指しています。そしてなぜそのような徹底した心の貧しい人々が幸いであるのか、それは神以外に頼ることがないから 神だけを頼みとするから幸いなのであります。神だけにより頼んで生きる、ここに本来の私たち人間の生き方があるから幸いなのであります。神に作られ生かされているから、神だけにより頼んで生きる、すなわち神のもとに帰る、神としっかりとつながって生きる、神との関係が正されて神のもとにしっかりと結び合わされて生きることができたら、それが幸いなのであります。私たち人間は大人になって子供の世界を忘れてしまいます。確かに子供の頃はああだった、自分の子供の頃はあんなに幸せだった、そのようなことはちゃんと覚えてます。でもそれは全部過去であります。あの時は良かった、あの時はこうだったということは、つまり今がそうではないということであります。当たり前のことですけれども、子供の世界を忘れてしまうというのは今その世界に生きていないということだと思うのであります。それでも大人は、私たちは子供の世界に憧れています。で、子供の世界に帰ることができないから憧れて、切実にそうなりたい、子供の頃に帰りたい、子供たちのいる世界の中で生きていたい、そう願うのだと思います。これは私たち人間にとって切なる願いは到底叶わない願いに終わってしまうのでしょうか。そうではないということが今日の言葉から示されてくるのであります。イエス様がおっしゃいました。子供たちを立たさせなさい、私のところに来るのを妨げてはならない、天の国はこのような者たちのものである。私のところに来るのを妨げてはならない、これは弟子たちを招く言葉、私たちを招く言葉だと思います。すなわちこの御言葉は、神の御心はどの人も救うことにある、どの人も神は救いたいんだ、だから私のところに来るのを妨げてはならない、そのようにこの御言葉は響いてくるのであります。神だけを頼りに、何より構わず、形の良さ、外見の整いは全く関係なくて、イエス様はここで子供らしくあるために努力をしなさいとは決して言ってはおられません。子供になるためにこれをしなさい、ああなりなさいとも言ってはおられません。ただ自分のところに来させなさいとおっしゃっておられます。つまりイエス様の前に幼子のようになって前に出てきなさいということだと思います。イエス様しか頼るものがありません。私にはイエス様だけです。幼子のようにイエス様に出会ったから、そこに喜んでまとわりついてイエス様を喜ぶ、それがこの御言葉に示されるところではないかと思います。私たちはいわば神のもとに帰ることができない者たちでありました。神の前に誇ることが何もない者たちであります。神の前に全く無価値なものであります。なぜなら神に背を向けて自分で生きている、自分の力で生きていけると思ってしまう自己中心な性質があるからであります。自分の力で生きていく、生きていたい、生きていける、それが罪であります。しかしこの罪が主イエス様において十字架において除かれたのであります。私のところに来るのを妨げてはならない、妨げていたのは私たちのうちにある罪であります。この妨げを神はイエス様の十字架においてこれを取り除かれました。だから私たちはイエス様のもとに帰り、天の国に生きる者として迎え入れられるのであります。天の国はこのような者たちである、 このような者たちになるために、私たちがこのような者たちになるためにイエス様が十字架にかかり死に渡され、そして神がイエス様を復活せられたのであります。子供たちを来させなさい、天の国はこのような者たちのものであるとは神の招きのお言葉であります。神の前に幼子であり続けること、幼子であってよいのだと、この招きだと思います。格好をつけることもなく、何か努力することでもなく、もし努力を求められるとすれば、ただこのように神の前に全く無価値なもの、そしてそれゆえに神にしか救いがないことを思い知らされた、思い知られたがゆえにイエス様の恵みを深く深く心に受け止めることができるもの、受け止めているもの、それがこの子供たちではないかと思います。この子供たちが私たち一人一人であったことを思うのであります。いえ、今も私たちはこの子供たちだと思います。道にそれ、罪に犯してイエス様のところに行くのを自ら妨げてしまう、そのような私たち一人一人ではないかと思います。自分を妨げ、そして罪の家に他者も妨げてしまう、それが人間なのだと思います。だからこそイエス様はおっしゃいます。妨げてはならない。そして子供たちに手を置いてからそこを立ち去られた。イエス様は手を置いて子供たちを祝福されました。弟子たちに、私たちにイエス様がどのようなものを祝福されたか、ここに目を向けなさい。そのことがこの十五節に示されてくるように思うのであります。子供たちは可愛いなと思うことがあります。何年か経つ時はありますけど、職員室の中にいますと、長い夏休みを終えたある園児が、おはよう、私に会いたかったって聞くんです。もう会いたかった、もうニコニコして聞くんです。私が会いたかったら分かってるよ、もう本当にもうその言ってる相手が自分が受け入れられて、自分も大好き、私はこの人に大切にされているんだっていう、その思いが会いたかったっていう言葉になったんだと思います。で、ある女の子は、ねえねえ私抱っこしてみるって言うんです。抱っこされたいんですね。でもそれがね、幼子の魅力だと思います。本当に愛されているから、その思いを相手に伝える、子どもたちの言葉で、子どもの心で、それは本当に感動します。この子どもたちに、私たちもイエス様の恵みと力によって近づくことができる。この子どもの世界に、私たちも何歳年を重ねても子どもの世界に生き続けることができるのだと、今日の御言葉から教えられ、励まされ、慰められるように思うのであります。お祈りをいたします。天の地なる神様、御言葉を持って教えてくださり、励ましてくださり、慰めてくださり、本当にありがとうございます。天の国はこのような者たちのものである。私のところに来るのも妨げてはならない、妨げてはならないとの神様の御心がイエス様の十字架において私たちの上に成就しました。妨げられてしかるべきものが決して妨げてはならないとの神様の御心によって、イエス様の十字架によって私たちは天の国へと招き入られ、子供の世界に、神の前に本当に力のないものだからこそ神を感謝し喜ぶものとして招かれています。感謝です。どうぞ御言葉によって養われ、力づけられ、慰められて、また新しい一日を共々に歩み進んでいくことができますように、聖なる神様が共にあって、私たち一人一人の内側に共にあって、 どうぞ内側から私たちを強めて導いてください。この星宮教会の礼拝に集っている方々、初めてこの礼拝に来られた方々、どうぞお一人お一人を祝福で満たしてください。主イエス様の御名を通してお祈りいたします。
アーメン。